ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券オンライン事業本部マルチプロダクツ部長でいらっしゃいます工藤正剛さんとともにお送りします。久しぶりにスタジオにお越しいただきました。工藤さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回は金についてのエトセトラをテーマにお話しいただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今年に入り金は1グラムあたり約1万4000円と円建てとしては史上最高値をつけました、はい、またドル建てとしても今年2400ドル以上と高値を更新しております、はい、ご記憶のある方も多いと思いますが2000年くらいには金は円建てで1000円を割れておりました、はい、ドル建てでも300ドルくらいでしたので、驚くような値段です。
ですよね。
なお先月から株式相場も乱高下したり為替も円安が一転円高となってきて、はい、波乱含みの展開となっております。そこで今回は株式や為替とは一歩引いたところで高値圏にある金に、お話をしたいと思います。
まず工藤さんには金と為替の歴史に触れていただきましょうか。
はい、まず最初に外国為替と金は密接な関係にあります、はい、外国為替相場は第二次世界大戦の経済復興のためブレトンウッズ協定により IMF が設立され米国ドルを基軸通貨として始まりました、はい、その際に1ドル4ス35ドルの固定レートにより始まりました、はい、つまり金とドルの交換を軸にして始まりました、はい、ただし1971年のニクソンショックにより金の打感が廃止されました、はい、その後一定レンジでの変動相場を取り決めたスミソニアン協定が事実上崩壊することにより、はい、1973年から現在のような完全、変動相場制に変わりました、はい、まあ、為替の面で見ると金とドルは逆相関の関係にあります、
うん、そうですね。続いて金価格の表示について伺います。
はい、日本では1グラム何円と表記されますが、はい、金の世界的な表示は1トロ4ス何ドルです。なお1トロ4スはグラムで言いますと約 31.1035グラムです、はい、まあ、金は高価なものですので、小数点以下4位まで覚えていただいた方が良いと思います、はい、また FX はマザーマーケットがインターバンク、株式が取引所ですが、金の場合は現物市場と取引所の先物市場があります、はい、こちらの現物の取引を先物の取引にする EFP 取引が盛んなため、はい、コメックス先物がマーケットを主導していると思います。
今おっしゃった EFP 取引っていうのはどういうことなんですか。
こちらはですね、エクスチェンジオブフューチャーズフォーフィジカルズと言いまして、はい、現物取引の契約を結んだ売り方と買い方が先物の今度は逆に買いと売りを立ち合い買い取引にて成立させる取引を言います、はい、まあ、ちなみにコメックスの先物の現在の中心現月は2024年の12月切りです、はい、なお当社も金を CFD で提供しておりますのでホームページで現在の1トロ4スの値段がご覧になれます、はい、現在約2450ドルぐらいです、はい、なお世界的なドル建て1トロ4ス金価格から円建ての1グラム金価格を算出するにはドル建ての金価格かけるドル円相場割る 31.1035グラムで算出できます、はい、まあ、ドル建ての金価格を2400ドル、ドル円相場が154円と仮定した場合、円建て金価格はドル建て金価格が1ドル動くと約5円、ドル円が1円動くと77円変動する形になります。
なるほど。
つまり円建ての金価格はドル円相場の影響が大きいことがわかります。
はい、そして今最大の金の保有者というのは誰になる、どこになるんでしょうか。
はい、現在まで人類が掘り出した金の量はたったの約20万トンしかありません、はい、よく言われることですがオリンピック50メートルプールの3倍分しかありません。こちらの2割近くを保有しているのは世界各国の中央銀行です。 この10年間の保有量の順位は1位から米国、ドイツ、IMF、イタリア、フランスと5位くらいまでは変わりませんが、はい、6位と7位のそれぞれロシア、中国が保有量を大幅に伸ばしております。
どのくらい増やしているんでしょうか、はい、保有量。
2014年に約1200トンだったロシアは約2300トン、2014年に約、1050トンぐらいだった中国は2200トンと倍くらいに増やしております。まあ、昔はですね、中央銀行の売りが相場を下げることも多かったのですが、直近では中央銀行の売りが出ることはなく、またロシアと中国が保有量を増やしているため、相場を下げることはほとんどなくなっております。ちなみに日本の保有量は850トンくらいで9位です。
9位なんですね。はい。次に金融商品としての金の特性について伺いますか？
はい。金融商品は誰かの負債が誰かの資産になっているものがほとんどです。株は発行体の株主に対する負債と言えますし、まあ、債権は言うまでもないと思います。はい。従ってその発行体の信用の度合いにより価値が大きくなったり小さくなったりします。しかし金は誰の負債でもありませんし、信用により価値が大きくなったり小さくなったりいたしません、はい、その代わり金利や配当が発生しません。したがってマーケットで信用収縮が起こりますと、がぜん金が買われていきます、
はい、では今後の金の動きに関してですが、工藤さんはどう見てらっしゃいますか？
はい。今年は政治の季節です、はい。イギリスでは労働党への政権交代がありました。オリンピック開催中のフランスでは左派政党が第一党となりましたが、はい、混迷を深めております。はい、まあ、日本では9月にまでに自民党の総裁選があります。また言うまでもないですが、アメリカでは11月に大統領選挙がございます。はい、どうなるかは誰にもわかりません。また、ウクライナ、パレスチナの件は残念ながらまだ終わりそうもありません。その中にあって、金が大きく売り込まれることはないと個人的には思っております。また、日本以外は、早かれ遅かれ金利を下げていく状況となっているため、金利を生まない金にとっては好都合な状況です。まあ、株式や為替は波乱含みの展開となっておりますが、暑い日の一休みに金の価格もご覧になってみてはいかがでしょうか。何か取引の参考になるかもしれません。
今回は金についてのエトセトラというテーマでここまで工藤さんにお話を伺ってまいりました。工藤さん、貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券では今 FX も CFD もお取引できるフィリップ MT5 の新規口座開設とお取引でシステムトレーザーにとどまらず、開発者としても国内外で幅広い活躍をされているアムサール株式会社代表取締役林隆治氏が開発者目線で選んだベストチョイスの自動売買ツール EA エキスパートアドバイザーをプレゼントするキャンペーンを行っています。詳しくはフィリップ証券ホームページまで。フィリップ証券が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。この後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。一旦 CM です。
フィリップ証券は分かる変わるをブランドコンセプトに、投資のことが分かる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資が分かると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。 Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからはアセンダント取締役山中康二さんとともにお送りしてまいります。スタジオにお越しいただいております。山中さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今週の注目のイベント、日銀の金融政策決定会合 FOMC を終えてというマーケットですけれども、いかがでしょうか。ここまでどうご覧になってらっしゃいますか。
はい、まあすでに7月のもう後半っていうんでしょうかね、中旬以降っていうのは、自民党のまあ幹部というか、まあ次期、総裁候補の、河野デジタル相とか、あとはまあ茂木さんとかですね、まあこのあたりからどうもその日銀に対してのその利上げのプレッシャーじゃないかと思えるような発言がまあ出ていたということで、まあどうもその利上げがこれあるんじゃないのかっていうようなまあ状況の中で、日銀の会合をまあ迎えたということになると思うんですけれども、まあすでにその国債の購入額の減額というのは、6月の会合の時に、すでに、まあ、植田総裁が、まあ、言及していましたので、はい、まあ、これがどの程度の規模になるのかと、まあ、事前の思惑では、まあ、おそらく年間1兆円ぐらいずつの減額を進めて、最終的に、まあ、3年かけて半減ぐらいじゃないの、というような、まあ、見通しが中心だったんですけれども、まあ、実際にはっていうところですよね。それで、まあ、昨日の、まあ、日銀の会合、まあ、蓋を開けてみたら、まあ、思った以上に、減額の規模が大きかったというところじゃないかなというふうに思います。まあ、実際に結構まあ細かい、数字、まあ、前回は一体なんだよ何も言わないじゃないかっていうところだったと思うんですけども、はい、今回はまあ四半期ごとに4000億円程度と、そしてまあ2026年の1、3月期に半減ということでですね、はい、まあ、これは半減ということは、まあ、最終的にはその月額3兆円に落とすというところは、まあ、事前に言われてたところとまあ一致してるんですけれども、はい、まあ、そのタイミングが思ったより早いなということでですね、まあ、2026年の1、3月期っていうともう1年半ぐらいっていう感じになりますので、はい、思ったよりまあ早いペースでのまあ減額という感じだと思いますね。そしてまあもう一つは、じゃあ利上げがあるのかないのかということで、うん、まあ、これはなんとなくあるのかないのかと、事前では多分、まあ、五分五分というところだったと思うんですけれども。まあ、実際それまでの 0.1% というところから、まあ、0.25% にまあ利上げが行われたということで、まあ、ある意味、まあ、満額回答というようなところではなかったかなというふうに思います。で、まあ、それでもって、まあ、急速に、円高が進んだわけなんですけれども、まあ、その後今度は、夜には、FRB ということで、FOMC もですね、まあ、こちらはまあ、現状維持で、まあ、サプライズはないでしょうねと、ただ、まあ、場合によっては、まあ、最近出てきている経済指標が、まあ、やや弱めということで、はい、9月の利下げへの言及があるかもしれないねということで、まあ、こちらもまあほぼ予想通りというところだったと思うんですけれども、はい、まあ日銀の方がですね、まあ、今回 0.25% への利上げをしたことに加えて、さらにまあ、最近はインフレが高止まりしていることとか、まあ、まあ、状況によっては追加利上げというようなことに言及されてますので、まあ、ここから考えると、どうも年内もう一回ぐらい利上げがあるんじゃないのかと。そうすると、まあ、その時の水準というのはおそらくまあ、0.5% かなというところですよね。そしてまあ、FRB の方は確かにまあ、現状維持だったんですけれども、まあ、9月の利下げの可能性は、かなり高そうだというようなことでですね、はい、まあ、実際に9月の利下げへの言及もあったということで、はい、まあ、ここから考えると日本が、まあ、今回の7月の会合前の水準というのが、まあ、0.1%、まあ、それが年末時点で 0.5 ということになると、まあ、0.4% ここから、まあ、ここからというか利上げ前の水準からは上がるわけですし、はい、で一方でアメリカの方というのは9月の利下げというのはもう市場の織り込み度というのはほぼ9割ということでですね。
は
い。で、そこからさらに、じゃあ、その後もう残り、9月以外に2回、会合があるわけなんですけれども。
11月、12月。
はい。で、11月、12月も利下げを行うということで、はい、今の市場のコンセンサスというのは、年末時点では 4.5 から 4.75% と、まあ、0.75% の利下げが行われるということになりますので、はい、これトータルで考えると、日米金利差が 1.15% 縮小しますよねっていうことになりますので、はい、これまではもう日本が先進国で唯一緩和を続けていると。まあ一 方で、まあ米国、いつ緩和に転じるんだろうというところだったんですけど、まあ具体的なまあ道筋が見えてきたということで、まあおそらく、今年見た161円の95銭というところが、まあ円安のピークになって、まあここからはまあ年末に向けてですね、まあもちろん上下は、ドル円のことですからかなりあるとは思うんですけれども、まあ大きく、円高に進む可能性っていうのが出てきたんじゃないかなっていうふうに思ってます。
もう昨日見てますと、夕方から、まあ、前日の夕方から日米金利差の縮小を見込んだ円買いドル売りが加速して、結局、一時149円台後半となる場面もありましたね、山中さん。
そうですね。まさか、ここまで一気に進むというふうに思ってた人も少なかったと思うんですけれども、はい、まあ、149円台後半、まあ、二度ほどトライしてですね、まあ、今日の明け方にも一度トライして、まあ、二度トライして、まあ、抜けきれないんで、一旦ちょっと、149円台の半ばあたりというのは底堅いという感じにはなってきてはいるんですけれども、はい、ただですね、シカゴの通貨先物のポジションなんか見ていますと、めちゃくちゃ減ってるんですよ。今年7月初めぐらいの時にはですね、円売りポジションが18万4千枚というところまで行ってたんですけど、これ実は史上2番目の円売りサイズで、はい、一番大きかったのっていうのが、サブプライムショックのある前の2007年の18万8千枚で、まあ、ほぼそれに近いところまで行ったんですけれども、はい、今現在というか、まあ、先週時点の数字にはなりますけれども、もう今 10.7 万枚まで落ちてきてると。
かなりポジション
減ってきてるんですけど、ただこれまだ減ってる途中だと思いますので、はい、やはり将来的に年末に向けて日米金利差がどんどん縮小していくんだということになると、うん、まあ、投機的なポジション、長期的な動きをしていた人たちもさらなるポジションの減額という感じでですね、もっと減っていくということになると、やはりさらなる円高ということで、じゃあこれどこまで行くんでしょうねっていうのは、はい、なかなか難しいんですけど、まあ、先ほど、150円の大台を割れたんで、はい、本当に短期的というか数日で5円も、まあ、円高に来てですね、円安に大きく動くときは変動幅が大きすぎるっていうけど、円高の方はいいんでしょうかっていう気もするんですけれども、
火曜日からも5円動いてますもんね。そうなんですよ。
ただそういった意味では短期的にはちょっと150円割れっていうのは一旦買いも出てくると思うんですけれども、はい、ただやはり勢いが早すぎるということでドル売れてないんですよね。ですからドルを売りたい人がじゃあしょうがないもう売るかということになってくると、まあ、どこまで下がるのかということになるんですけれども、まあ、テクニカルには昨年の12月の安値、これだいたい140円の25銭なんですけど、まあ、それと今年の高値161円95銭、まあ、これとのまあ 61.8% 押し、148円台半ばっていうところがですね、とりあえずはまあ目先のターゲットかなというふうに思います。これまあひょっとしなくても多分、来週ぐらいにもあるかもしれないですね、短期的に。ただ、まあ、その後はまあちょっと上下しながらだと思うんですけれども、まあ、意外と早い段階で140円の大台、まあ、つまり昨年12月の安値というようなところを試しに行く流れというのはあってもおかしくないんじゃないかなというふうに思います。
勢いが出てくる可能性もある。
そうですね。ですからこの後ですね、まあ、ちょっと一旦これで金融政策イベントは、まあ、もちろん永中銀とかあるんですけれども、まあ、日米は一旦今度は9月に向けてなんですけれども、その9月に向けてっていうところでまたなんか思惑が出てきたりすると、その流れで140円をトライする動きというのはあってもおかしくないで、まあ、今 夏休みで参加者も欧米では少なくなっていきますので、はい、まあ、そういった中で、まあ、誰か仕掛けようなんていう人が出てきてもおかしくないと思います。
はい、現在足元では149円90銭から92銭での取引となっています。はい、よくわかりました。山中さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
今日はフィリップ証券オンライン事業本部マルチプロダクツ部長工藤正武さんとアセンダント取締役山中康二さんとともにお送りしました。お二方ともありがとうございました。
ありがとうございました。
ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。